岡山県には旭川、吉井川、高梁川の3つの一級河川が流れています。これらの三大河川の役割を知るとともに親しみを持っていただく番組です。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋です。さて、今回のご出演は国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所調査設計課の柳川幸喜さんです。柳川さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。私は今年度の4月に岡山河川事務所に着任しました。入省して3年目になります。
はい、ご出演は2度目になりますね。はい、お願いいたします。
お願いします。
さて、本日はどのような内容でしょうか。
はい、本日は旭川中上流ダム再生事業についてご説明したいと思います。
はい、ダム再生とは何でしょうか。
はい、ダム再生というのは簡単に説明すると、季節のダムを活用しながら機能向上を図るものです。
はい、季節というのはつまり今もうすでにあるダムということですよね。
はい、ダムは、梅雨や、台風の時期を中心として洪水を一時的に貯留しまして、はい、下流の浸水被害を防止する操作を行っております。はい、この操作により下流に流れてくる洪水の、最大流量、ピーク流量を低減することにより被害の軽減や避難時間の確保に寄与することなど、下流の河川でその効果を発揮することができます。はい、また雨が降らない渇水時にはダムから下流河川に補給をすることで安定した水を供給することができます。
はい、
一方で近年では一昨年の平成30年7月豪雨や去年の台風19号による豪雨など水害が頻発化しております。
はい、
今後の気候変動により、降水量が多くなったりしまして、それに対してですね、堤防を広げたり、堤防のかさ上げなどの長い区間における河川の改修には制約が多い中で、ダムは上流で洪水を貯留し、下流の川の水の流下を抑制することは有効な手段となっております。
はい、
ダム再生ではダムの操作の運用の変更や施設の改良によって豪雨などに対応できる可能性があります。
はい、もう近年ではダムの重要性がすごく叫ばれていますからね。
はい、
ではダム再生の具体的な内容を教えてください。
はい、具体的な内容として、弾力的な運用やダムの本体のかさ上げなどソフト・ハード対策の両面から、季節ダムを有効活用します。
はい、
具体的な内容としてまずダム本体をかさ上げすることで、ダムの貯水池の容量を大きく増加させる事例があります。
はい、
北海道にある新桂沢ダムでは堤体を2割かさ上げすることでダム貯水池の容量を約6割増やしたという事例があります。
このダム本体堤体というのは、はい、いわゆるダム湖の周りの壁の高さをこう高くするということですか。
はい、
それで6割容量が増えたんですね。
はい、またダムの容量の運用を変えるという事例もあります。
はい、
これは普段上水道や工業用の水の供給するための利水容量の一部を洪水調節に活用する運用を改善する取り組みがあります。
はい、
これは洪水が発生すると予測される場合にあらかじめ水位を下げておき、洪水時により多くの水をダムに貯めることができ、ピーク流量のカットができます。
はい、
これによりまして避難時間を従来よりも稼ぐことなど被害軽減に寄与できます。
そうですね。
はい、また通常ダムを新規に作る場合は長い時間を要しますが、ダム再生の場合は、今あるダムを活用して改造等を行うため短い期間で経済的に完成することも可能です。
そうですね、時間もお金もかかりますからね。
はい、
ではなぜ旭川でダムの再生を行うんでしょうか。
はい、一昨年に起きました大きな洪水であります平成30年7月豪雨により国の方で定めている河川整備計画といいまして、これはおおむね20年から30年の間に実施する河川の整備の目標及び河川の工事・維持管理などの内容を定めるものです。
はい、
この河川整備計画を変更しました。
はい、
旭川流域については、基準地点である下牧地点の上流域の2日間の雨量が363ミリを観測しました。今回の雨は長時間の降水量が記録的であったということが特徴で、旭川上流にある旭川ダムの洪水調節容量もの約は8割まで使用したという洪水でありました。
8割、はい。
旭川下流部には、低平地で人口と資産が集中しておりまして、はい、ひとたび氾濫が発生すると大規模な浸水被害が発生する恐れがあります。はい。また今後気候変動による懸念があります。
はい。
そこで平成30年7月豪雨を踏まえ、旭川のさらなる治水安全度の向上に向け河川整備計画を変更しました。
はい。
今回の7月豪雨は基準地点の下牧地点でダムがなかった場合で、かつ氾濫が全くなかった場合にはピーク流量が約5400立方メートル毎秒と考えられ、
はい、
以前の目標である戦後最大規模の洪水であります昭和47年7月豪雨の4800立方メートル毎秒を超過したため、はい、旭川水系の変更目標を年超過確率、つまり毎年1年間にその規模を超える洪水が発生する確率が70分の1程度とし、この70分の1の洪水に対応することとなりまして、整備メニューの一つにダムの再生を挙げております。
では旭川ダムにおける事業内容を詳しく教えてくださいますか。
はい。旭川ダムの再生の内容についてお話しする前に、旭川の治水対策の全体像についてお話しします。
はい。
治水はダムや築堤、川の中を掘削するなどのいくつものメニューがある中で、流域や河川の実情に合わせ適切にメニューを組み合わせることで治水効果が発揮されます。
はい。
旭川での治水対策の内容について、まずは百軒川の稼働の整備です。百軒川は旭川の放水路としての役割を持っていて、洪水時には百軒川に水を逃がすことで地域の治水安全度を高めます。百軒川は昭和49年に堤防の築堤などの本格的な百軒川改修に着手した一連の事業、百軒川の河口水門の増築ですとか分流部の改築、堤防の築堤や川の中の掘削などの、こういった一連の事業が、令和元年の6月に完成しました。
はい。この百軒川河口水門はライジングセクターゲートというかっこいいね、はい、回るゲートですし、
はい、
分流部の改築というのは1の新手2の新手というこちらの部分ですよね。
はい。
こちらが去年の6月には完成しているんですね。
はい。また一部堤防の高さや堤防の断面が足りていない部分が、ありますので、堤防の築堤や川の中の掘削を行います。
はい。
堤防の整備や川の中の掘削を行うことにより、川を流すことができる洪水の量を増やせることができます。
はい。
さらに旭川河口においては干拓などによって形成されたゼロメートル地帯となる低平地が広がっており、
そうですよね、
過去に高潮被害を受けております。はい。そのため順次高潮堤防を整備し、水や、波が越えないように備えます。
はい。もう岡山は本当にゼロメートル地帯がとても多い土地なんですよね。
はい。最後に旭川ダムについて、洪水調節機能の向上を図り、下流に流れてくる洪水のピーク流量をカットすることで治水安全度が高まります。
はい。
これらの整備は岡山市街地の資産の集積度を踏まえ、上流も下流もバランスを整え、
はい、
過去の被災状況、事業の進捗状況などに配慮して整備を進めていくとしています。
上流だけでなく下流のバランスもうまく整えないと、川というものはバランスが悪くなりますものね。
はい。
では旭川の中流と上流のダムの再生事業、具体的にはどのようなことをするんでしょうか。
はい。旭川の上流に位置します旭川ダムの放流機能を増強するなどにより、季節ダムの有効活用し治水機能の増強を図る事業です。
はい。
内容については、中流にある旭川ダムでは、利水のための容量を減らし、その分洪水調節容量を増やすこと、また放流設備の増設を考えております。
はい。
これらにより洪水調節容量を 増やすことができまして、はい、洪水に備えることができます。
なるほど、もともと蓄えておく水の量を減らして洪水に備えるということなんですね。
はい、はい、また、旭川の上流にある茨ダムでは旭川ダムで減らした容量を茨ダムに持ってくることによって、うん、まあ、水系全体として利水などに影響がないようにする計画です、
うん、利水に影響はないということなんですね。
はい、はい、この内容は主に机上の検討により計画されたものです、はい、次年度以降に、まあ、測量ですとか地質調査などの具体的な調査を実施することで計画の熟度を上げてまいります。
はい、この旭川中流と上流のダムの再生事業の効果はどうなんでしょうね。
はい、旭川ダムは治水・利水・発電が目的のダムですが、旭川中上流ダム再生事業を実施することにより旭川ダムの洪水調節機能を向上させることにより浸水被害の軽減が期待されます。
はい、
想定にはなりますがダム事業と並行して実施する、河川の整備とダム事業を合わせると、はい、浸水面積が整備前が約4400ヘクタールなのに対して、はい、整備後が約20ヘクタール、
はい、
浸水世帯数は約6万1600世帯から約30世帯になると想定され、はい、その効果が期待されます。
そうですか、では浸水する面積世帯とも200分の1ぐらいになるのではないかと想定されているんですね。
はい、
それは喜ばしいですね。
はい、
今後について教えてください。
はい、旭川ダムの放流機能の増強などにより治水機能の増強を行うとともに旭川中上流ダム再生事業に直轄事業として新規に事業着手を予定しております。詳細な調査につきましては来年度以降実施を予定しております。
はい、今回は国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所調査設計課柳川幸喜さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の放送は2月12日水曜午前10時40分からと、再放送は2月14日金曜午後2時45分からです。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋でした。